第二テモテの手紙一章お開きください。この手紙はパウロによって書かれた彼の最後の手紙です。使徒の働きの28章によると、彼は福音の上に2年間ローマで軟禁状態にされていました。で、24時間監視されていましたが、人々は自由に彼を訪問することができたんですね。で、その後彼は釈放されてエペソの教会を訪ね、そしてそこをテモテに、若いテモテに任せてマケドニア地方へ行き、それからスペインまで行ったと言われています。で、そこをスペインから戻った時にトロアスで捕らえられたと考えていまして、パウロが捕らえられた背景にはネロ皇帝のクリスチャンたちへの大迫害がありました。ネロはローマを拡大しようとする野望を持っていまして、そのためには古いローマを壊して新しい町を作ることだと考え、なんと町全体を焼き払ったわけで、そして自分が疑われないためにクリスチャンたちのせいにして教会を迫害したわけです。結局このパウロも捕らえられてローマで打ち首にされてしまうわけですけど、この手紙はその処刑を前にしてローマの地下牢から若いテモテの信仰を励ますために書かれた彼のこの地上での最後の手紙なんですね。で、前回に引き続きまして、今朝は1章の8節から一緒に最後まで学んでいきたいと思います。まず8節のみを一緒に朗読しましょうか。テモテの手紙第2章の8節、ご一緒にどうぞ。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力により、福音のために私と苦しみを共にしてください。前回の箇所で、パウロは神の賜物を再び燃え立たせてください。神の賜物を再び燃え立たせるように、そのようにテモテを励ましました。で、彼が神から与えられた賜物を使うことを躊躇するようになっているのをパウロは知ったわけで、その原因は教会の内部での問題と外からの激しい迫害によるものであったわけです。で、エペソの教会は物質的には豊かな教会でした。裕福な町で、その人たちが福音を聞いて救われて教会に集まってきたわけですが、物質的には豊かであっても霊的には乏しい教会であったわけですね。その中には違った教えをする者たち、立法主義者たち、禁欲主義者たち、さらには言葉の争いをする者たちや高ぶる者たち、若いテモテが牧師であって、その若さの上に彼を見下したりする者たちがいたわけです。で、テモテは若いわけで、内部からのそのようなプレッシャーだけではなくして、外からはネロ皇帝の大迫害の中にあったわけですよね。もともと彼は、精神的にタフなものではなかったわけです。で、胃のためにまたたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を飲むようにパウロが勧めるほどのものであって、その彼に対して教会の中では自分より年上の人たちから攻撃されて、ネロの大迫害があったわけで、それによって彼は人を恐れるようになり、臆病になって、もはや神様から与えた賜物を使うことを躊躇するようになってきたわけで、しかし神が与えたものは何だったのか、パウロは前回のところで思い出させるわけですよね。神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えたのは何でした？臆病の霊ではなく、恐れではなく、力と愛と慎みとの霊ですと彼は言っております。力とはイエス様が救い主であると証しする力です。私たちは伝道するときにはその力が必要なわけで、御霊はそれを与えてくださるわけです。愛とは神を愛し、すべての人を愛するアガペの愛です。慎みとは困難な状況の中でも その困難に左右されずに、私たち困難が来ると心が騒いでしまうわけですが、右往左するわけですね。そういう中でも私たちに必要なのは心の平静であって、それ生まれつきのそういうものではなく、神が与えてくださった慎み、セルフコントロール、心を制する、そのようなことを神がすでに与えてくださった。キリストを信じた時に私たちのうちにその力、愛、慎みを与えてくださったですからっていうことですね、今日のところ失礼。ですからあなたは8節、私たちの主を明かしすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。恥じてはいけません。恥じないように。パウロは今日のこの8節から最後の18節までなんと3度も恥じてはいけないっていうことを強調して使ってるんですね。恥じてはいけない、ここと12節でも恥じてはいけない、16節も恥じてはいけない。聖書を読むときに繰り返す言葉が出るときにはそこは強調されているところです。そしてその箇所のテーマにもなるところですね。ですから今日のパウロが書いている箇所のテーマは恥じてはいけないっていう、恥じないように。何を恥じてはいけないんでしょうか。ここで主を明かしすることっていう、主を明かしすることを恥じないように。そしてパウロが囚人であることを恥じないように。当時イエスを主、そのように告白するクリスチャンは激しい迫害に遭いました。パウロはそのために捕らえられました。で、彼が捕らえられると彼に対して敵意、悪意を持っていた人たちは、あいつは犯罪者だ、あるいは神の罰が下ったに違いない、そのように言って抽象する者たちがいたようですね。しかしパウロは政治犯ではなく、ローマに捕らえられたのではなく、ローマの囚人ではなく、犯罪者ではなく、福音の家に主のために捕らえられた、私は主の囚人です、ローマの囚人ではない、犯罪を犯してそこに入れられた囚人ではない、私はイエス・キリストのために、福音のために捕らえられた囚人です、そのように言ってるわけですね。で、現にこの後見ると分かりますが、パウロが捕らえられるとそれを恥じて彼から去っていく者たちがいたわけなんです。しかしテモテ、あなたは恥じないように、主を明かしすることを恥じないように、私が囚人であることを恥じないように、むしろっていうことですね。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと進める。福音のために私と共に苦しみを共にしてください。イエス・キリストを信じた者が福音の家に苦しみに遭うことは当然なことです。3章の12節見るとパウロはこう言ってるんですね。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。敬虔に生きようと願う者は皆例外なく迫害を受けるということです。フィリピの手紙を学んだ時に、そこの1章の29節で彼はこう言ってましたね。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。キリストを信じて私たちは永遠の命をいただく、そのような霊的祝福を受けるだけではなく、祝福と同時に苦しみもセットで来るということです。ですから信仰を持ったから全てがうまくいくっていうのは聖書で教えていることではなく、祝福と同時にそれは信仰の根に必ず苦しみも迫害も伴ってくるということです。ですからペテロも彼の手紙の中で第一の4章の12節でこう言ってるんですね。あなた方は燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。だから何か迫害や問題が起こったから、苦難が起こったから、 福音のように信仰のようにそういうことが起こったから驚くんではなくして、それは当然起こることであって、むしろそれが起こったらあなた方喜んでいなさい。さらに彼は続けて書いているわけで、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。キリストの名のために非難を受けるなら幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。なんで幸いなんでしょうか。迫害、福音の家に、信仰の家に苦しみを受けることがなんで幸いなんでしょうか。なんで喜ぶんでしょうか。イエス様の言葉、私たちは覚えてますよね。でも開きましょう。マタイの福音書5章は有名な三条の水君、三条の教えです。イエス様が、ああ幸せな人だな、そのように八つの幸せな人たちがどういう心の状態なのかを教えてくださっている箇所ですね。5章のその幸いな一つに、5章の10節では主はこのようにおっしゃってますね。6ページ新約聖書5章の10節、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方の罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。12節一緒に朗読します、はい、喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きい。旧約聖書の預言者たちも弟子たちも迫害されました。このようにキリストを信じた者が信仰のゆえに苦しみに遭うことは当然なことなんですね。イエス様ご自身も迫害され、その弟子たちも迫害に遭いました。私たちが福音のために信仰のために苦しみに遭うこと、迫害に遭うことは、その仲間になったこと、神の側、キリストの側についたことの証明ですね。だから喜びなさい、天の御国はあなたのものだから、喜びなさい。しかしさあ戻りますが、自分の力で私たちはその苦しみに耐えるのではないですね。そのようなことをすると疲れ果ててしまうわけで、パウロは何て言ってるんですか。神の力によってと言ってます。神の力によって、神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊でした。ですから私たちはその神の力によって内側が強められて、苦しみの中にあってもそれに耐える力を神が与えてくださるわけです。どんなに苦しくても辛くても神がその力を与えてくださるので、私たちは耐えることができるわけで、ですから私たちに必要なのは日々この御霊に満たされる必要があるわけです。神の御霊は私たちが苦しみの中で力を与えてくださいます。神の御霊は私たちに愛を注いでくださり、神の御霊は私たちに心の平静を、心を制する力を与えてくださるからですね。9節見ると、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、10節一緒に朗読します。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。パウロはここでキリストを信じる者の力の源について述べています。私たちの力の源は神ご自身です。 力の源は神ご自身です。すべては神の力によってです。パウロはテモテが、賜物を使うことを躊躇しているのを、再びその賜物を持ちなさい、燃え立たせなさい、そのように勧めましたが、それができるのも神の力によってです。また主を証しすること、それを恥じないことも神の力によってです。福音のために苦しみを共にできるのも、私たち人の力によってではなく神の力によってです。どうぞこのことをしっかりと覚えてください。キリストのために私が頑張ろう、そう思った瞬間、私たちは自分の弱さを覚えて、自分ではできない、落ち込んでしまいます。聖書は神が私たちに力を与えると教えています。すべては神の力によってですね。そもそも私たちが救われたのも自分の力ではないですね。私たちを救ったのは誰ですか？ここで神は私たちを救いと旧約に書かれています。救ったのは神です。じゃあ救ったと私たちを成長させるのは誰なんですか？神ですね。救ったのも救い始めたのも神であれば、あなたは私を成長させるのも神であり、私たちの救いを最後まで完成させてくださるのは神ご自身であるわけです。神が全てを始め、神が最後までそれを成し遂げてくださるわけで、パウロは9節で、神は私たちを救い、神があなたは私を救ってくださった。じゃあ何から救われたんですか？皆さん何て答えますか？友達が救いって言うけど、あなた何から一体救われたの？何から救われたんでしょうか？聖書は神は私たちを罪から救ったと教えています。そして死から救った、悪魔の支配から救い、地獄に落ちることから私たちを救ってくださった。私たち自分の力でそこから救うことはできないわけで、神の力によって私たちは救われたわけです。また神は私たちを救っただけではなく、ここでパウロは聖なる招きを持って召してくださったと言っています。すなわちこの世から神のものとして私たちを分けてくださった。そして分けるだけではなく、イエス様と同じ姿、同じご性質に私たちも変えられていく。救いも神が始めたものであり、私たちが変えられていくのも私たちの働きによるのではなく、神の働きによるのですと言ってるわけですね。すなわち救いは神ご自身のご計画と恵みによるものです。ではこの恵みはいつ計画されたんですか？ここでパウロは永遠の昔と言っています。永遠の昔、エペソの1章の4節には、神は私たちを世界のもといの置かれる前からって書かれています。この世界のもといの置かれる前から、キリストにあってあなたを選び、御前で清く傷のないものにしようとされたと、そこには書かれています。私たちは自分で選んで教会に来て、自分でイエスキリストを信じようと決断したようですが、私たちがそのような思いになるためには、神がまず選んでくださって、その選びに対して私たちが応答したっていう。選んだのは私たちではなく、神がまず選んでくださった。ヨハネの15章の16節、有名なところですね。弟子たちにイエス様は言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだ。イエス・キリストが、まことの神があなたを選んだ。これほど確かな保証はないわけです。神は私たちを救いて、私たちを救ってくださったのは神ご自身です。このように全ては神のご計画と恵みによるものです。十節で、それが今、私たちの救い主、キリストイエスの現れによって、 明らかにされたのですと書かれています。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされた。キリストの現れによって明らかにされたとはどういう意味でしょうか。神様の救いのご計画と恵みは永遠の昔にこの世界のもとに置かれる前に定められました。その永遠の昔に定められたご計画が今イエス・キリストが現れたことによって、イエス・キリストがこの地上に来られたことによって明らかにされました。神の約束の言葉が現実なものとなりました。見えない神が見える形で来られた方、この方がイエス・キリストで、イエス様は神の国を述べ伝えました。そして力ある技を持って救い主であることを示されました。権威ある教えをなさいました。最後は十字架と復活によって神の救いのご計画と恵みが明らかに示されました。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られ、そして聖書の示す通りに三日目に死人の中よりよみがえられました。イエス様は死の力を滅ぼしました。ですからこのキリストを信じた者にはもはや死は何の効力もないということです。それは私たちがこの肉体が死なないということではなく、肉体は皆滅んでしまうわけですが、私たち自身は永遠に神の国で生きるということです。キリストを信じる者にはそのような良い知らせが伝えられている。これが福音であるわけですね。この福音によってとパウロは言っています。福音によって命と不滅を明らかに示されました。福音によって命、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架でかかっただけではなく復活された、これが福音であって、その福音によって復活されたことによって命が明らかにされたという、永遠の命ということです。永遠の命が明らかにされて、私たちにもその永遠の命が与えられたという。そして命だけではなく不滅、すなわち死なない体、栄光の体が与えられることが明らかに示されたという。感謝ですね。そのことをパウロは第一コリント、ここちょっと開きましょうかね。今のところ押さえていただいて、少し右側開いていただけますか。第一コリントの15章、このようにパウロは言ってます。そうですね、15章全体読んだらよろしいんでしょうけど、ちょっと広い読みしていきますね。私で読んでいきます。1節から読みます。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。それは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。ちょっと割愛して13節、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちが神について偽証したものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。 もし死者がよみがえられるのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。だからキリストが私たちの罪のために死にましたと聖書は言って、もしキリストが死んだままであれば、その罪は復活しなかったら残ってるんです、許されてないんですよ。しかしっていうことですね。20節一緒に読みます。はい。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。はい、よみがえったということは、私たちの罪はすべて許されたということ。そして許されただけではなくして、神は死に対しても私たちに解決を与えてくださっているわけで、キリストは見える形で栄光の体を持って復活されたわけです。ちょっと飛ばします。後でゆっくり読んでみてくださいね。35節読みますね。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにしてよみがえるのか、死んだ者がどうしてよみがえるんですか、どのようによみがえるんですか、どのような体で来るのか。復活っていうけど、体があるのかないのか、幽霊みたいにして何かそういうものなのか。答えは愚かな人だ。あなたの巻くものは死ななければ生かされません。あなたが巻くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。42節死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。私たちはこの肉体を持って神の国に入ることはできないわけで、御霊が御国に入るためのふさわしい御国の御霊の体、栄光の体、復活の体、朽ちない体を与えてくださるということです。少し飛ばします。53節朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。ですがこの肉体は80年90年しか持ちません。多くはみんな同じです。罪の結果みんな死ぬようになったわけで、誰もそれから逃れることはできないわけです。しかし神は私たちをその死からも救ってくださるわけで、キリストが十字架で死なれたのは私たちの罪を取り除くためです。復活しなかったら罪の許しはないです。でも復活したのであれば罪は許されています。現にキリストはよみがえりました。そして復活の体を持ってよみがえりました。それは私たちにも復活の体を与えるためで、この肉体の80年90年はこれは朽ちてしまいますが、必ず不死を切る、いわゆる朽ちない体を神が着せてくださるということ。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、54節死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。57節一緒に読みます。はい。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。このようにパウロは朽ちない体が与えられることをここで話しています。感謝ですね。イエス様はヨハネの11章で、ラザロが死んだ時、4日経ってマルタとマリアが悲しんでいる時に、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、そのようにおっしゃって、4日も経って腐っているラザロを死人の中から生き返らせました。このように死と悪魔に打ち勝った方、この方がイエス・キリストで、そしてご自身は栄光の体を持ってよみがえってくださったわけです。そのことは何を意味するんでしょうか。このキリストを信じた者は皆栄光の体、朽ちない体が与えられることが保証されたということなんですね。ですから 肉体は死んだとしても栄光の体で神の国で生きることができるわけで、それをしてくださった神に私たちいつも感謝を捧げたいですね。さあ戻ります。第二テモテの1章の11節、私はこの福音のために、福音によって永遠の命と朽ちない体が与えられたわけで、パウロはこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみもあっています。地下牢にいたわけです。しかし私はそれを恥とは思ってません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。パウロ福音のために宣教者、使徒、教師として任命されました。宣教者というのはイエスが救い主であることを公に述べ伝えることです。まだイエス・キリストを信じていない人たちに対して働きかけることです。皆罪人で、このままでは滅んでしまう、神を愛してます、そのためにイエス・キリストが十字架につきました、悔い改めてこのキリストを信じる者は皆救われます、その福音を述べ伝える、これが宣教の働きです。教師はすでに救われた人たちがどのように歩むべきか、ただ救われるだけではなくして神の御心に従ってどのように歩むべきかを教える働きです。私たちは救われても神の言葉を学ばなければ、霊的には信仰的には成長していきません。ですから神の言葉を学ぶことはとても大切なことで、毎週毎週伝道説教だけやってれば、これは未信者に対する働きであって、霊的には何も成長していかない。それは宣教の働きです。それとても大切です。と同時に教えがとても大切なわけで、教会はそのために多くの時間を割かなければいけないわけですね。学ぶ必要があるわけで、私、神の言葉を。ですから私たちの教会では一章一節ずつ細かく神の言葉が何を教えているのか、最初はちんぷんかんぷんでもやがて分かっていきます。ですから、まだ知らない方にはどうぞ福音を皆さん伝えてください。イエス・キリストを信じることの大切さ、神が愛であること、罪人は滅んでしまうこと、罪の悔い改め、キリストを信じることの大切さを伝えるわけですね。そして救われた後はこの神の言葉を学んで神の御心に歩むことができるように、教会ではそのことを学ぶことができるのであって、パウロはそのために召されたということですね。そして使徒というのは広い意味では主によって使わされたものという意味があります。狭い意味ではイエス様が直接任命した人たち、すなわち厳密に言えば十二使徒とパウロだけにそのことは当てはまります。パウロはこの福音のためにイエス・キリストから直接任命された人でした。彼は以前は迫害するものでしたが、今は福音のために苦しみにあっているわけです。どのくらい苦しんだのか、後で第二コリントの11章を読んでみてください。彼の証が書かれています。投獄されたことはかなりの回数に及びました。鞭打たれたことも数えきれませんでした。何度も彼は死に直面しました。幾度も長い苦しい旅をし、川の南盗賊に襲われたり、それだけではなくユダヤ人からも異邦人からも迫害されて、自分はクリスチャンだと言って偽クリスチャンたちも苦しめられて、彼は疲れ果て苦しみ、たびたび眠れない夜も過ごし、飢え渇き食べ物もなく過ごし、また服もなく寒さに怯えていたこともあったと、その中で証ししています。そして今福井の家にローマの地下牢に入れられて処刑を待っている状態でしたが、彼の心は打ちひしがれてなかった。 福音の家に苦しみに遭うことを私は恥と思っていません。むしろ彼は若いテモテのことを思って、次の世代の人たちのことを思って励ましているわけですね。私は福音を恥とは思っています。テモテは問題の家にもう賜物を使うこと、あるいは迫害の家に賜物を使うことを恐れ怯えていたわけですけど、そうではない。神は力を与えてくださる、愛を与えてくださる、慎みを与えてくださる方だから、この神の力によって強くされるように、パウロは福音の世に苦しみに遭うことを恥とは思いませんでした。ここで彼はなぜそうなのか書いてるわけで、十二節の半ばでこう言ってますね。私は自分の信じてきた方をよく知っており、自分の信じてきた方をよく知っている。彼は自分が何を信じてきたというふうには言ってない。何を信じているのかではなく、誰を信じているのか、誰を信じているか。彼はイエス・キリストを個人的に親しく、神を親しく彼は知っていました。ただ単に頭で理解しているわけではなく、生活の中で、彼の生涯の中で神の愛、恵みを体験していたわけですね。ですから、どんな苦しい状況の中にあっても、私は自分の信じている方を知っている、自分の信じている方がどういう方なのかよく知っている、そして私の任せ、お任せしたもの、どういう意味なのか、私の彼の魂、命とも理解できますし、また福音そのものというのも理解できますね。パウロは肉体が殺されても神が永遠の命を保証してくださるという確信がありました。またキリストが彼に任せた福音は、たとえ自分が殺されたとしても福音そのものは守られる、むしろ広がっていく、そのような確信が彼にはありました。かの日のために守ってくださることができると確信しているからです。かの日というのはキリストの裁きの座のことだと思われます。第二コリントの5章の10節にキリストの裁きの座のことが書かれてますが、キリストの裁きの座というのは罪の裁きではありません。私たちはもうイエス・キリストを信じたときに罪の裁きからは逃れました。ですから神の前に立たされたときに、あなたの罪はもうすでに十字架の上で裁かれましたので、信じた者には罪の裁きはありません。しかし、あなたがこの地上で働いたことに対する裁きというか、評価といった方が分かりやすいかもしれませんね。判断されるわけ、評価されていくわけ。信じた後、神のためにどのように生きてきたのか、あなたのその行いが神の前で評価されていくわけで、これが第二コリントの5章の10節のキリストの裁きの座という意味です。繰り返しますが、罪の裁きは十字架で終わりました。もはや裁かれる、罪が裁かれることはありません。あとはあなたが神のために働いたことの正しい評価がされる、これがキリストの裁きの座で、パウロは福音を恥とは思わなかったわけです。大胆に彼はそれを述べ伝えました。そしてそのために地下牢に入れられ、首を落とされますが、彼自身は永遠の御国に入れられて、そしてキリストの裁きの座で正しく評価されることを知ってたわけです。だから、どんなに苦しんだとしても、迫害されたとしても、また非難中傷されたしても清い良心を持って神に仕えてきたわけですから、神が、キリストが私のことを正しく評価してくださる、主がそのことを守ってくださる、そのような確信が彼にはあった。自分が信じていることに確信がある人っていうのは、どんな状況に置かれても揺らぐことはありませんね。信じていることに対する確信がある人は、何を言われても何をされても揺らぐことはないわけです。パウロは確信のある人でした。 私は自分の信じている方がどういう方か知っています。だから彼はどのような状況においても揺らぐことはなかったです。13節、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。私から聞いた健全な言葉、この健全な言葉というのは福音のこと、あるいは真理の言葉、神の言葉のことです。パウロはテモテに健全な言葉、真理、神の言葉を教えました。その健全な言葉を手本にしなさい。なぜならそれを手本にしない、真理から外れて自分勝手な教えを、違った教えをする偽教師たちがいたからですね。その健全な教えにとどまるように、手本にするように、それを教え続けるように。そしてあなたに委ねた良いもの、良いものというのは健全な言葉、福音、神の言葉、真理のことです。それを聖霊によって守りなさい。聖霊はキリストを信じたとき、私たちの心の内に住んでくださいました。ヨハネの福音書では、この方は真理の御霊ですとイエス様はおっしゃっています。私を証しします。私の栄光を表しますとおっしゃっています。もし真理に反する教えであれば、聖霊が内側にいますから、その真理に反するわけで、ですがちょっと変だなと思う。何かが変。何が変なのか。真理に反する。ですから真理の言葉である聖書を知らないと何が変なのかが判断の基準かわからないわけで、そのために私たちは聖書が教えていることを正しく学び続ける必要があるわけです。15節、あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。パウロはこのエペソの町で3年間神の言葉を教えたことが使徒の19章には書かれています。特にスラノという人の行動では2年間毎日教えて、アジアに住む者は皆主の言葉を聞いたというふうに書かれている。今でいうトルコ地方です。全ての人が主の言葉を聞いたという。ところが数年後パウロが捕らえられると、その人たちは皆彼から残念ながら立ち去っていったと。その中にフゲロとヘルモゲネがいますって名指していってるわけですが、第一テモテで学んだように長老たちは公の場で責めるように、そのように言ってるわけですから、おそらくこの人たちは長老だったんでしょうね。彼らは自分に都合が悪くなるとパウロを離れて去っていった、見捨てていってしまった人たちである。しかしその人たちとは逆に、パウロが苦しい時に助けてくれる人たちもいました。最後に16節、オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、三度目出ました。8節で恥ってはいけません。12節で私は恥とは思ってません。そしてここにおいて、オネシポロは恥とは思わずという。ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかは、あなたが一番よく知っています。パウロが捕らえられると、アジアにいる人々は皆パウロから離れ去っていきました。しかし、このオネシポロだけはそうではありませんでした。彼はエペソの教会の長老であり、ビジネスマンではなかっただろうかというにも言われている人です。 彼は主に仕えることがどういうことかよく理解している人でした。主に仕えるようにパウロに仕えました。そして長老としてふさわしい行動を彼は取ったわけです。物事が順調な時だけではなく、困難な時、苦しい時にどうするかでその人の進化が問われるわけで、皆が去っていく中、彼は自らパウロのところに行くわけですよね。そしてパウロを元気づけた。おそらく食料もなかったでしょうから、食料を届けたことでしょう。そして鎖につながっているパウロを恥とも思わなかった。熱心にパウロを探して見つけ出してくれたって。パウロの仲間だと知れると、ローマから捕らえられてしまう危険性があったわけで、その彼は危険も顧みずにパウロを熱心に探して見つけ出して、そして元気づけて食料も与えてパウロを励ましてくれた。大きな慰めだったでしょうね。箴言の17章の17節にこう書かれています。友はどんな時にも愛するものだ。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。苦しい時に一人で苦しみを負うのは大変です。誰かそばでいてくれるだけでもその苦しみは和らぐわけで、苦しみを分け合うために兄弟を生まれる。パウロは苦しい状況の中にいました。肉体的にも精神的にも霊的にも大きなプレッシャーがある中で、そして一番の心の痛みは去っていく人たちがいるっていうのが彼の一番の痛みであったことでしょうね。そんな中で苦しみを分かち合ってくれる兄弟、信仰の友、信仰の家族、仲間がいる。それがオネシポロであった。オネシポロのことを思った時も祈らざるを得ない。主よ、かの日にはあなたが来られた時には、あなたが正しく評価される時には、彼を憐れんでくださるように、示してください。それを示してくださるように、その労苦に十分に報いてくださるように。オネシポロのような人が主に喜ばれる人です。私たちも神の力によって主のために、また福音のために苦しみを共にできる人でありたいですね。いい時だけではなくして、福音のために、主のために苦しみを共にできる。そして福音を恥としない。繰り返しますが、パウロはあなたの力によって、頑張りによってそうしなさいとは勧めてないんです。そこを勘違いしてない。あくまでも神の力によって、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。そのようにパウロは手も手に進めました。私たちも福音のために、主のために共に、祝福と同時に福音のゆえの苦しみにも預かるような賜物ですから、それも、賜っているわけですから、主の力によって私たちも主に信頼して、そのように前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛がはっきりと十字架で示されたこと、イエス様が苦しまれることによってあなたの愛がはっきりと示され、そしてその苦しみの上に私たちが命に預かったことを感謝します。私たちもその救いの中に入れられ、祝福の中に入れられたことをありがとうございます。と同時に、主が苦しまれたように、私たちもその苦しみに預かるものとしてください。そのような栄光も与えてくださり感謝します。私たちの力では何もできません。神の力がいつも必要です。どうぞ私たちを日々 御霊に満たして主と共に歩むものにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。